翼の雑談。
もう毎週恒例ということでございますね。
なんかリモートならではなんですけどね、これを部屋で言うのが少し恥ずかしい。
まあ大声出す、なかなかね、部屋で大声出すのなかなかないですしね。
そうそう、あの子何やってんのかしらみたいな。
ちょっとお母様ちょっとドキッとするみたいなね。大丈夫
かな。そうそう、事前にだから言っとくんですよ、今日は収録だからね。
すいません、もご家族の方にもご迷惑をおかけつつこの放送やっているということでございますよね。
そうですよ、
まあ、夜ですから
迷惑かけ倒しですね。
かけ倒しでございますよ、本当申し訳ないでございますね。いやいや、ところでなんですけども、ちょっと早速なんですけど、はい、なんかくるみさんが先日Bluetooth のイヤホンを購入したと。
はい、
早速なんかもう片方てんてんてんみたいな感じらしい
です。どうなんですかね、ね、2人で1人なの、1人なのに片方いなくなっちゃったんです。
もうどれぐらい前に購入されたんですか？
まだ1ヶ月経ってないです。
いいんだ、それはちょっともったいないですね。
ねえ、本当にもったいなくって、
もうい
や思ってたんです、いつも思ってたんですよ、うん、こんななんか耳に刺すだけで紐とか何もついてないブツが、うんうんうん、いつまで持つんだろうかって思ってたし、
はい、はい、
まあ、よく聞いてはいたんですよ、落としちゃったって。
はいはいは
い、まさか自分もね、こんなことになるとは思わなかったんですけどね。
もうそれ落としちゃったもんな、ね、もうその拾ってるようなところにはもう落ちないわけ、それは。
溝の蓋の間から溝の中に入ってしまったんですよ。うん、
普通のね、
結構分厚い感じの石。
あ、いや、石の溝ね。
そうそうそうそう。
ああ、もうこれはもう、
ね、あ、ダメだなーって。
ああ、これはいけ
ない。でもね、落ちそうだなーと思ったんですよね。
落ちそうだ。
その溝の穴を見ながらイヤホン外したんですよ。ああ、落としそうだなーって思いながらね。本当に落としちゃったよね。
本当に落としちゃったら有言実行じゃないですか、そしたら。
いや、もうね。え、どうなるかなって、今日の収録も、え、どうしよう、イヤホン買ってないのに、右耳だけで大丈夫かなと思ったら、意外に全然問題なかったです。
今ね、イヤホンをつけてやっているということなんですけども、支障はなさそうですか？大丈夫ですか？
大丈夫です。ただね、ただね、私結構バスに乗ったりとか、昼休みの休憩時間とかにお昼買いに行ったりとかするときに、まあ、音楽を聴いたりとかしてたんですけど、もうイヤホン片方しかなかったら聞く気起きないじゃないですか。
片方はちょっとね。
ね、両方欲しいよね。うん、で、聞かなくなったことが多分小さな私の中のストレスになってて、
あら、
ちょっと良くないなと思いながらも、結構安く買ったんですよ、4000円ぐらい。
あ、多分安いんじゃない？それって。
そうそうそうそう、普通だと8000とかね、するじゃないですか。
そうと思う。
で、
うん、
私はこのイヤホンの音質がそんなに良くないってことに気づいてしまったし、
ああ、なるほど。
え、買う前は分かんないじゃないですか、どんなものなのかって。で、Bluetooth のイヤホンでたまに音飛ぶなとか、
ああ、なるほど。
あと、やっぱ落としちゃうから、せめてね、せめてそのスマホにはさせなくても、イヤホン同士がつながってる、紐みたいなやつでつながってるタイプのやつを購入しようと今考えていて。
なるほどね。
でもそうなってくるとやっぱ値段が張るので。
そうもね、
ちょっと今は片耳で頑張ってる状況です。
なるほど、なるほどね。いや、でも本当、もう僕ら世代になるともう2000年代というか、もうその両耳がもう当たり前になってますけど、
うん、
昔はなんかラジオとかを聞くのに片耳でしかなかったりとかさ、片耳用イヤホンみたいなのがなんか昔だよ。だから
なんか病院とかで入院した時片耳じゃなかったです。
そういう感じよ。もう昔はやっぱ片耳イヤホンといえば片耳っていうイメージもありましたしね、昭和というか。だから、もう今はもうそれが当たり前、もう両耳が当たり前だから、もう、ね、片耳じゃちょっとって、やっぱり、なるもんね、もうそれが当たり前だからさ。ね。で、ましてちょっとやっぱり音楽を片耳で聴くってちょっとね、ってなってしまいますから。
でもね、最近の音楽って全部ほら、両耳に聴くような音楽になってるじゃないですか。
なるほどね。こう、左の方に行ったり、右の方に行ったりって音がね。
そうそうそうそうそう。
それ楽しめないもんね、そうやったらね。
ね、全体楽しめない。
いや、でもまあ、僕もね、Bluetooth イヤホン持ってるんですけど、
はいはい、
極力なくさない。もちろんその、セパレートしてますから、右も左もね。 非常に気を使ってる。まあ、今のところ溝には落としてないんですけれども。
気をつけてくださいね。そこに穴があると思ったらもう落ちたも同然です。
もう思ったらいけんとね、そこにね。見つけたらもうダメなんだ。
もう吸い込まれていきますから。
いや、ほんとね、気をつけ、やっぱり確かにでも、やっぱり、なんていうのかな、こう、イヤホンって、なんていうか、シリコンみたいな、耳と直接触れるところ、
はいはい、
シリコンで一応フィットするようになってるとはいえ、やっぱなんかほら、耳の形なんて人それぞれだから、
うん、
やっぱ全くピシャッとフィットってなかなかいかなくてね。
なかなか。
だから僕は、右耳はあんま外れないんだけど、左耳はね、やっぱり外れやすいね。やっぱり。なんかそういうのがあると思う、多分。
は
あ、
は
あ
は
あ。だからやっぱそういうのって、こう、やっぱりね、人それぞれ耳の形とかもあるやろうし、こう、フィットしたりしなかったりとかやっぱあるのかなと。いつか僕も落とすんじゃないかなってハラハラしながら、日々過ごしてます。
いや、もう本当に、うん、絶望しますよ。
さあ、なくした時はそうやろうね、思うやろうね。
はい。耳触っちゃいましたもん。左についてるんじゃないかってなかったけど。
でも落とすところ目の当たりにしとったでやろ。
目の当たりにしたら現実を受け入れたくない。
あ、受け入れたくないから左耳を触ってあるんじゃないかと。
ないなって。
ないな。
まざまざと突きつけられました。
突きつけられましたね。いやでもちょっと、いやいや気をつけないとなと。でもね、やっぱり今、Bluetooth の方がいいとは思うんだよね、ワイヤレスって。非常に便利で。
マフラーとか巻く季節だからか、やっぱりいいですね。引っかからなくって。
そうよね。そうそうそう。そういうところが、俺、もう本当どうしても線ありきで今までこう過ごしてたじゃないですか、イヤホンつけてる
人も、ね。そう。私、線がついてるイヤホンでよくやらかしてたのが、うん、音楽を聴きながらドアノブのとことか通ると、はい、紐引っ掛けちゃってそのままスマホ落としちゃったりとか、
ブー
ンってなったりとかしてたんですけど、そういうのが全然なくて便利だなって思います。
そうね。逆にそのなんかこう耳同士、そのイヤホンとイヤホン同士のワイヤレスのやつが、まあ、首のところを持ってなんかこうなんかに引っ掛かったりとか、そうしないですかね。大丈夫ですかね。それは。今後、その、イヤホンの、なんていうと、右耳と左耳をこう、つなぐ線付きがいいって言ってるじゃないですか。
はいはいはい。
その首の、についてるその線が、またどこかに引っかかってるみたいな。
あるかな。
強引に話をちょっと俺も、なんかそういう、ね、思ったんだけどね。
あるかもしれない。でも買ってみないとわかんないです、なんか。
わかんないですね。
買ってみて改良していくしかない。うん、もはやでもね、Bluetooth イヤホン。
うん。いいと思いますけどね、本当に。便利だと。こればっかりは、その、飽き性のくるみさんでも飽きる飽きないの問題じゃないでしょ、それは。
そうそう、私、オーストラリアにいるときに、どんなにお金がなくても、イヤホンだけは買い替えてたんですよ。
あ、そうなの？
なんかイヤホン、有線のやつって、めちゃくちゃすぐ壊れません？
う
ん、
あ、まあまあそうね、やっぱりなんていうのかな、まあ、細いしね、線自体もね。
そう、で月1回は壊してたんですよ。
結構壊すねそれ。
そういや、向こうの商品がね、あんまり粗悪だったっていうのもあるのかもしれないんですけ ど、
ね、うん、
1回壊してて、最終的に出会ったのが iPhone に最初からついてるイヤホンだったんですよ。
あ、まあ純正のやつね。
全然壊れない。
あ、やっぱそうなんだ。
はい、もう毎月買ってたのは何だったんだと思うぐらい壊れませんでした。
それまでは、純正のイヤホンは使ってなかったってこと？
全然使ってなくって、だってなんか、耳に入れるところとかもシリコンじゃなくて硬そうだし。
ああ、まあ、そうよね。確かに確かに。
全くいいと思ってなかったんですよ。
まあ、食わず嫌い的な。
そう、ついになんかこう、お金もないし、でもイヤホンも毎月毎月買い替えちゃってて、もうやだなって、せっかく箱に入ってるのし、使ってみようかなと思って使ったら、うん、とても良くて、iPhone に変えてからはまだ2回しか変えてないです、うん、イヤホン。
強いね、そしたら。
本当に丈夫
だね。丈夫。ああ、そうなんだね。結構、うん、
だから私は Apple が好きです。
Apple 推しということで。
はい。
あれもね、純正のやつはほら、ちょうどこう首元ら辺にちょうどこうボタンがついてるでしょ。
うんうん。
ね、ああいうのもいいよね。ちょうどこう欲しいところにボタンがあるからさ。
そうですよね。ここって感じで。
そう。だから、そういうのも、まあ、ちゃんと、こう、すごく計算されてるんじゃないかなと。でも、確かにシリコンがないのは、あれは何ですかね。アップルの、 なんていうのかな、プライドなのかな。
何なんですかね。なんでないんでしょう。
多分 iPhone のやつにはシリコンのやつっていうイメージないもんだって。
やっぱ、スタイリッシュじゃないからかもしれないですね。ああ、
シリコン付きが。
そうそうそう。だってシリコン付きにしちゃったら、ほら、あの iPhone のイヤホン、うん、まあ iPhone ユーザーの方は知ってると思うんですけど、うんうん、今、あの、その Bluetooth イヤホンのタイプになってからは入ってないんですけど、うん、あの、ちっちゃな箱の中に、すべてのものが、ものすごく機能的に収まってるじゃないですか。
あ、そうね。
なんかもう説明書とか、うん、イヤホンとか、そのスマホの本体とかが全てスタイリッシュにきちっとそのちっちゃな箱の中に収まってるんですよ。
わかるわかる。
収まんなくなるじゃないですかね。
あ、
ま
あ。
余分なものを入れないといけないじゃないですか。
はいはいはいはいはい。だからもうなんかそういう、なんていうのかな、こう、見た目、まあスタイリッシュありきで、デザインも考えられてるから、
うん。そうそう
そう。シリコンとかいらないと。
そうそう、無駄
な
ことが省く。
無駄は省くという。ああ、そうね。もうボタンすらなくなってたりしますからね。
そうですね。
僕の持ってるのはまだボタンついてますけど、今、最近のやつないよね、新しい iPhone とかも。
私が買ったのは SE の第2世代のボタンあります。
うん、ボタンあるんやね。
戻ってきたって感じです。
ああ、なくなったのがまた戻ってきたタイプなのかな、それ。
そうそうそうそう。
あ、そうなんだ。まあでもどうなんですかね、ボタンはね、1個あった方がいいんじゃないかな、僕は思うんやけどね、どうなんだよね。
ちょっと心もとないですね。とにかく何か押せるものが欲しい。
そう、なんか、多分最初戸惑うと思うんですよね。なんか、どこをこう、なんかほら、ボタンを押したら起動するみたいなイメージがあったりとか、
はいはいはい、
何か間違った時に、とりあえずボタンを何回か押してれば、こう、なんていうの、デスクトップみたいな画面に戻ったりとかさ、待ち受けか。とか、なる、そういうこう、頭があるもんだから、ボタンがないとなると、どこを押せばいいのってなりそうな気がしてますね。
いや、ほんとそれですよ。
ね。それはちょっと思ったですね。まだまだそういうところは、まだまだアナログなのかなという気がするんですけどね。頭が、僕の頭がね。
いやいやいやいや。
な感じするんですけれどもね。どうでしたか。ところで今週1週間くるりさんどんなお過ごし方をされてました。
今週1週間、新しいアニメにハマり始めました。
来ましたね。まあ、やっぱアニメウォッチャー、漫画ウォッチャーのくるみさん、やっぱ新しいアニメ目がないということで。
でも、別に、その今、新しく流行り始めたアニメにハマり始めたんじゃなくて、はい、呪術廻戦にハマってるって話をこの間したと思うん
です
けど。
そう
です
よ、そうそう。
まだ、あれなんですよ。アニメがですね、14話ぐらいまでしか配信されてないんですよね。
それはまだまだまだまだ始まったばっかりって感じなのかな。それ
そうなんですよ、始まったばっかりで、はいはい、ワンクールも終わってないから、
はい、
暇なんですよ、待つ間。
はいはいはい、もう待てないわけだね、その次がね。
そうそうそう、
はいはい、
で、私のオタク友達にですね、
はい、
念のため、
うん、
念のために連絡したんですよ。
何
いや、多分私の友達のことだから、うん、私がこれ面白いから見てねって言う前にもう見てるとは思ってたんですよね。
それが念のためになるわけ。
そう、呪術廻戦っていうアニメを見てると私は信じたなんだけど、
はい、
念のために連絡したんですよ。
何念のため、まあ連絡した。
そう、
はい、
でその子あゆちゃんって言うんですけど、
あゆちゃん、
いや、あゆちゃんのことだから、うん、心配してないけど、うん、呪術廻戦は必修科目だからねって、
うん、はいはい、
送ったら、
うん、
バッチリ見てるよって
。ああ、なるほど。さすがやっぱりちゃんと、やっぱりもう装置問わじゃないですけど、分かってたね、相手のことね。
うん、でしょ。
でしょ。
そうだよ。
でしょという
理由が豪華すぎるもんね。
ああ、そう、先週言ってたよ、なんかそのね、声優さんがすごくこう有名どころが出ているという。
本当にアラサー殺しなんですよ。
アラサー殺し、そうなんだ。
もうなんか私たちが、うん、一番オタクしてたぐらいの頃に流行ってた声優さんがいっぱい出てて。
ああ、なるほどね。
はーってなるんですよ、ね、
それだけでもね。ああ、じゃあその何ですか、あゆちゃんもやっぱそういうことを分かって見ていると。
何なんですかね、少年ジャンプ系が好きだから彼女は見てるのかもわかんないんですけど、この間 のドクターストーンズにハマったってお話をラジオにさせていただいた時も、
はいはいはい、
すぐ布教したんですよ、彼女に。
うん、布教。はい。
はい。ドクターストーンズ面白いから読んでって言ったら、
うん、
もうとっくの昔に読んでるよ。
あ、まずがもう、もうすごいな、君らは。もう大体やっぱ網羅してるんだな。もう言うが早いか、もうすでに読んでるよと。
そうそう。
すごいです。
で、その、呪術廻戦が始まるまで待てない、どうしようって言ってた時に、うん、IQ も面白いよって言われて。
IQ?
配球。
配球、配球ってな、どういう。
あの、バレーボールのことなんですけど、
配球。バレーボール漢字で表すと配球っていう。そうそうそう。それが
配球って言うんですけど、これもジャンプかスクエアだったかな、の漫画で、
うん、
多分私がオーストラリアに行ってる時に流行り始めたんですよ。
でも、今のって感じじゃないんだね。
そうそうそうそう。でもアニメももう第4、第5シーズンぐらいまでやってて、
おー、
だから、見ても見てもまだ見るのがいっぱいある。
そっかそっか。
私の未開拓のジャンルだったんですよ。
はいはいはいはいはい。
で、スポーツものだから、うん、なんか私スポーツものってテニスの王子様でちょっと飽きてしまって。
あ、そうなんだ。あんま見てない。
そう、うん、なんか、いや、テニスの王子様はキャラクターがかっこよかった。いやいや、これ雑談のコーナーですけど、私はなんで自分のオタク遍歴をここで明かしているんだ。
いや、別にいいじゃないですか。いや、しかも自分から話し始めてるとかいいじゃないですか。
そうそうそうそうそう。
まあ、まあ、その、まあ、テニスの王子様は、まあ、かっこよかったんだ、キャラクターが。
そう、顔がかっこよかった。
顔がかっこよかった。
性格も、いや、なんかキャラが好きだ。
あー、なるほど。だからまあ、
だから
まあ、スポーツがうんぬんというよりも、はい、そういうキャラクターに、
そうなんですよ。
なるほどね。
テニスの試合のシーンは嫌いでしたもん。
ちょっと本末転倒ですけどね。テニスのおじさんまあ言ってるんですけどね。
でも配球は、うん、プレーをしてるところが可愛いんですよね。
おー、そのごめんなさい、基礎的な情報からお伺いしたいんですけど、その、
はい、
テーマとしてはどういう世代の人たちのが主人公なんですか？
高校1年生になっての主人公が、うん、憧れのバレー選手が通ってた、
はい、
烏野高校っていうところに入学するんですよ。
はい。
で、実は彼、小学生の時に、か中学生の時に、その、烏野高校の生徒が全国の大会に出ていたのを見て、憧れて、
はい、
バレーを始めたんだけれども、
うん、
自分の通ってる中学には男子バレー部がなくって、
うん、あらら、
一人でずっとやってたんですよね。
わあ、一人で
バレーを。
はいはい。
で、体育館の片隅で女子バレー部がやってる片隅で一人練習して、
はあ、
で、バレーでスパイクって技があると思うんですけど、
まあスパイクで
もネットマギアで、
うん、そう
ね、
うん、
はいはい、パーンって相手チームに決めるやつ。
はい。
でもあれってトスを上げてくれる人がいないとできないんですよ。
まあ、そらそ確かにそうだね。
でも主人公が憧れてるのはスパイカーだったんですよね。
あ、
そのスパイクを打つ人。
はいはい。
で、中学3年生の、うん、大会で初めて、うん、もうなんか他の友達とかが、
はい
はい、自分たちの部活終わっちゃったから、うん、手伝ってやるよって言って、あり合わせのメンバーで出場した大会で、
うん、
人生初のスパイクを試合で打つんですよ。
おお、もうずっと憧れだったスパイカー。
そうそうそうそう。それ
打てる。
で、結局その試合は負けちゃうんだけど、うん、そのやっぱり楽しかったからバレーを続けるんですよね、彼は。はいはいはい。で、憧れの高校に入ったら、うん、その一番人生初の試合で対戦相手だった大嫌いなライバルが同じ高校に来てた、
うんうん、あ、まあまあ、だから中学校の時にもすでに大嫌いなライバルはいたっていうことなのかな。
その、一番最初に出た試合で初めてですけど、
うん、
なんか全然お互い好きになれなくて。
あ、なるほど。それがなんか何の因果か同じところに一緒になることになったと。
そうなんですよ。で、その嫌いなやつは、
うん、
そのトスを上げるポジション、
あ、なるほど、
のセッターだったんですよ。セッターっていうポジションだったんですよ。
はいはいはいはい。
そうで喧嘩するんだけど、お互いが、
うん、
お互いの力をすごい認めていって、うん、試合でもう名コンビになっていくんですよね。
はいはい。お互いも嫌いだけども、やっぱこうすごく試合としてはすごくこういいコンビネーションという。
と、はあはあ、久々に、私なんかスポーツアニメで全然見たことなかったんですけど、うん、だから巨人の星、いや、巨人の星のことを好きな人を悪く言うつもりではないんですが、なんか、疲れる印象があったんですよね、スポーツ。疲れてしまう。
ああ、なるほどね。まあまあ、まあ、巨人の星なんかストイックというか、スパルタというか、はい、なんかもう、いじめで、自分の体をいじめ抜くみたいな、そういう感じの。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
なんか、かわいいんですよ、配球。
あでも、
癒される。
男の子なんだよね、まあ、その、描かれてるのは。
そうなんですけど、オタク女は大体自分の推しキャラのことをかわいいっていう。
ああ、そういうことだ。あ、なるほど。そういう表現がね。あ、なるほど。
そうです。
かわいいの中にいろんな、こう、いろんな感情が入ってるということですね。
そうなんですか。
おー。で、それが今、その、こう、漫画としては、現在進行形の、もう終わってんのかな？
現在進行形です。アニメもまだ進行形かな。アニメ終わったのか。
やってるんだ。おー。でもいいですね。まだまだ、そのね、現在進行形でやってるということは。
そうそうそうそう。まだ見れる。まだ余地がある。
うんうんうん。で、その、今のところ、そのなんですか、その、アニメの方を、まあ、その、見ていこうっていう感じなのかな。
そうですね。アニメだったら、サブスクで、定額で見れるのでずっと見てます。
ああ、なるほどね。そうですか。やっぱり、その、見れば見るほど、ハマっていくという感じですか？
ですね。この、いや、でも私、やっぱり秋っぽいんで。
まあ、そうね。まあ、そう。
結構ですね、連続して続けて見られる間はいいんですけど、うん、しばらく間が空いたりすると、もう見ないんですよ。
ああ、なるほどね。
だから、やっぱり熱いうちに打たないといけないなと思ってます。
熱いうちに、鉄は熱いうちに打てじゃないですけど、アニメは熱いうちに見ろと。
そうそうそう。
ああ、なるほどね。でも、それだけあれなんじゃないの？こう、他にも見ないといけないものもあったりするから、こう、気が散るじゃないけど、そういったのもあるんじゃないですか？
ああ、どうかな。
ねえ、その、
何ですかね。
呪術廻戦も毎週やってるんだろうけれども、その間見ようと思った配給を見てるうちに一週間経って、呪術廻戦見ると、あ、この呪術廻戦のこの熱が今度こもってみたいな、そういう感じになったりとか。
ああ、いや、そうなの。気づかなかったけど、もしかしてそうなのかもしれません。
なんかそういう感じになって。で、まあまあ、でもまあ、おおむね、あれでしょ？だから配給は熱がずっとこう、ある程度あるって感じなのかな？
そうですね。なんか呪術廻戦好きの友達を見つけるのは大変そうなんですけど、
はい、
配給はもう長いこと流行ってるんで、簡単に見つかりそうだなっていうか、めっちゃ仲いい友達が配給ハマってるので、
おお。
いや、ずっと、あゆちゃんじゃない友達が、
ああ、まだもう一人のね。
そうそう、配給のツッキーが好きなの、ツッキーが好きなのってずっと言ってて、
おお。
でも私、スポーツアニメだから全く興味なくて見たことなかったんですよ。
はいはいはい。
もう今度から彼女と話が合うってことじゃないですか。
そういうことだよ。
もうね、何の不安もなくハマれますよ、ね。
何の不満も、いやいやいや、じゃあ、その、なんですか、配給をもう知らない時からそういうツッキーが好きだという友達がいたってことだよね。
そうなんですよ。
で、実際見てハマっていったから、これいいじゃないですか、また話が合って。
そう、膨らむって思って。
おー。じゃあ、くるみさん的にはツッキーはどうなんですか？
いや、私、ツッキーはちょっと違うなと思って。
人それぞれあるんだね。ちなみに、じゃあ、推しのキャラは誰になるんですか？
今んとこ主人公の翔ちゃんが一番可愛いなと思ってるんですけど、
うん、
割と、うん、田中先輩も好きです。
田中先輩、おー。どんなところがいいですか？
なんですかね、ちょっとバカっぽいところが。
ちょっとバカ、あー、そう。
ヤンキーキャラなんですけど、なんて言ったらいいんですか、昭和のヤンキーみたいな。
昭和のヤンキー。
そうそう、頭坊主でメンチ切ってるような、でもなんかすごい後輩とかに優しいみたいな。
ああ、そういう系ってなんか、効果持てるよね。
そうなんですよ。裏表がないタイプで。
そう、裏表がなくて、その人情味があるというかね。
そう。
後輩に優しいとか、そういうところはなんかこう、憎めない感じがね。
うん。
あるから、それは確かにわかるような気がしますよ。田中先輩。じゃあもう基本的には青春ものなのかな？
だけど、多分、
うん。
恋愛要素が入ってないっていうのもいいのかもしれないですね。
恋愛要素入ってないんだね、ほんとね。
うんうん。
あ、
今のところは、私が知ってる範囲では。
ああ、なるほどね。ああ。また恋愛要素が、こう、またがっつり絡んでくると、それはそれでちょっと違うかなってなってくるのかな。
なんかですね、恋愛が入ると、急にこう、なんか、視聴者媚びをしてるような感じがしてくるんですよ。
そうなん。な、恋愛は視聴者を媚びる感じなんですかね。
なんか物によるか。
へえ、そうなんだ。
あのバレー部の話の中では出てきてほしくないですね。できれば。
だからもうやっぱいつまでもこの熱い気持ち、スポコンでやってほしいなという。
そうそう。もうなんかあの可愛い男の子たちがキャキャやってバレー続けてほしいです。
なるほどね。
やばいやばいやばい、ラジオでなんてことを私は言っているんだ。
いや、まあ共感する人がどれほどいるのかわからないけれども、共感する人は少なからずいるんじゃないですか。
そうですね、
日本アニメ文化、ね、漫画文化ですから。
そうですよね。
僕は本当にもう全くちょっと見てないサイドなんであれですけど、聞く側としたらもしかしたら食いつく人がいるかもという試練で。
そうです。いや、もうぜひ配給面白いで見てください。いや、配給 A ちゃんみたいなことを言い出す。
とにかく見てくださいというやつね。
はい、
見てください見てください、とにかく見てください。そうなんですか。いや、いいんじゃないですか、それは。本当サブスクで見れるということですしね。
そうですね。この調子で、今まで払ってきたサブスクへのお金を取り戻すように見ていきたいと思います。
なるほどね。定額制ってね、なかなかこう払いっぱなしで見なかったりするっていうこともあったりしてね。
そうなんですよね。
そういうのはね、あるんですよ。本当にサブスクに限らず、何かこう会員制になっているものとかあったら、もうね、解約すればいいもの全然利用しないのに、ついつい払い続けていたりとか。そうなんですよ
ね。
あるんだ。
なんかあのね、見たい時に見たいからですね。
そうそうそうそうそうそう。でなかなかこう、まあもちろん仕事の絡みもあって、なかなかね、自分の時間作れなくて見れなかったりとかするんですけどね。
うんうんうん、まあでも、そうなんですよ。全くその通りです。
ね。まあでも、そんな中でもね、やっぱり、まあ、自分の心を豊かにする意味でもね、やっぱそういうの見た方がいいのかなっていう気がしますけどね。
そうですね。楽しみができました。
そうね。本当良かったですね。また、呪術廻戦の合間にそれを見るという。
合間に。
いいですね。いや、やっぱね、君のそのオタクの話題をね、どんどんやっていってもらえればなと思いますよ。僕としては。
はい。ありがとうございます。こんな話で良ければいくらでもしますよ。
まあ、テンプテーションオタクの番組と言われてますからね、ほんとね。
いつから
多方面にね、いろんなオタクをね。いや、僕だってほら、そう、ありますからね、マニアックな部分っていうのは。それを話したり
する。そうですよね、ビーングとかですね。そうそうそう。バスとかですね。
そういうのを話すコーナーだってちょこちょこやってますから。
人知れず。そうですね。
ね、だからそれと一緒ですよ、だから。
なるほど。
僕の求めてる、そういう、放送姿ではないかなと思いますよ。
この、ありがとうございます。誰かが、からも。
そう、ね、
これからも。
そう、もう、こう、全然共感はできないけれども、熱く喋ってるその人の、こう。
共感できないけれど、っていう。
これはくるみちゃんのことも含めて、僕の喋ってることとかも含めて、リスナーの人が共感できないけども、はい、なんかあの人熱く喋ってんだっていう、そういうのを、やっぱ放送に流すのは僕はなんかいいなと思うんですよね。
確かに。
それです。それを言いたかったんです。そのあなたとか話に共感できないとか、そういうことを真っ向から否定するつもりではない。
共感してくれなくてもまあ喋るんですけどね。
いやいや、だからそういう感じよ。それでいいんですよ。もうまさにね、もう僕のね、あるべき姿じゃないのかなっていう感じはするんですけどね。これぞ雑談っていう感じはするんですけど。
雑談でした ね、完全に。テーマは置いてけぼりでした。
テーマを喋りましょう。もう時間ないけれども。で、今日はですね、まあなんと申しましても、今もうセンター試験とは言わず、共通テストって言ってるんですかね。今年からね、という、まあ、受験の、についての思い出ということなんですけども。
はい。
まあ、くるみさんはね、大学卒業されてるんで、高校卒業の際にも受験をしてますよね。センター試験がそれこそ。
はい。
ね。まあ、もちろん中学校の時に高校受験もまあ、したんでしょうけれども。どうですか？なんかそういう思い出あります？
私、センター試験は受けてないんですよ。
あ、そうなの？
そう、大学推薦で入ったんですよね。
推薦で入ったらセンター試験受けなくていいんだ。
そうです、そうです。
推薦って、 試験受けなくていいの、はい、全く面接とかも、
面接と小論文だけだったかな、うん、
小論文か、よく書いたね高校生の時に。
なんか作文とか書くのは全然苦じゃなかったんですよね。
そうなんだ。
そうなん
だ。もう何とか受験っていう感じは高校の時はなかったという感じですか、高校3年生の時は。
高校の時はもうバイトバイトバイトでしたね。
あ、そうなんだ。お忙しかったんだね。
そうですね、高校3年生の時は特にバイトしてましたね。
あ、そうなんだ。もう高校3年生は受験の思い出というよりバイトの思い出って感じ。
バイトの思い出。
そうですか。え、じゃあ受験となるとどういう
受験したのって、うん、高校受験ぐらいですかね。
高校受験、もうだいぶ昔の。
受験って言ったら、あ、でも私中学受験したんですよ、そういえば。
すごい。
だけど。
そうなん？
そうそう。
小6だよね、小6の時に。
と、なんか、うん、何を勘違いしたのか中学受験したんです
よ。何を勘違いしたのかって。いや、
本当に勘違いしてた。
いや、ちゃんと勘違いじゃなくて、もう、親御さんも、やっぱり、期待を持ってんでしょ。くるみちゃんは、きっと、いけるだろうと。それで中学受験を開拓したんじゃないですか。
いや、受けたいって言ったから受けさせてくれたって感じだと。
いいじゃないですか。でも、覚えてるの、それ、なんかその時のことって。
うん、でもなんか今思い出すと恥ずかしいので、もうこれ以上はちょっとって感じですね。ずいぶん本当恥ずかしい。なんで受けたんだろう。
ずいぶんオタクの話をしてましたけど、それより恥ずかしいということですか。
うん、それより恥ずかしい。
そうなんですか。勉強とかしたんでしょ。だからそれに当たってさ。
出ましたけどね。なんか、でも、私人生で塾とか一回も通ったことなくて。
塾ね。はいはいはいはい。
そう、家庭教師の先生がいてくれたんですけど、
はいはいはいはい、
今思ったら中学校受験とかする人って絶対塾とか行ってますよね、子供の時から。
まあ、分からんけど、まあでもまあそれがスタンダードな気はするよね。
まあ勉強量とか全然足りなかっただよなーって思います。
あ、
今、
あ、なるほど。
完全記念受験でしたね。
記念受験か。そうね。だからどういう、まあでもそれぞれみんなさ、なんかスタンスがあると思うんだよね。どういう程度で受験をするのかっていったところでさ、まあしかも小学校じゃ、まあ中学校はね、もうほらもういけるわけだからさ、まあ実際その受験しなくてもさ、義務教育でさ。
そうですね。だけど、まあ
一番シビアなのはやっぱ高校から大学に関する時かな。もう落ちたら落ちたでとかでね、なんか他の道を探す、専門学校とかもある、そういう大学という違う道がもうあったりするからね。
そうですね。
そうね。
翼さんは受験の覚えでないんですか？
実はね、僕ね、僕は高校卒業してからもう働いてるんですよね。ただ、はい、センター試験受けてるんですよ、実は。
あ、そうなんですか。
受けてるんですよ。というのも、僕はね、高校がですね、進学クラスだったんですよね。で、進学クラスだったんだけれども、進学クラスの間、なんだな、こう、途中でね、こう黙々とこう就職のこう働きたいなっていう気持ちになってきたんですよ、黙々と。で、ただし、まあ、うちのその学校がですね、高校が、まあ、進学は進学のクラス、就職希望の人は就職のクラスって言って、クラス分けがこう、高校2年だとなると、こう、明確になるわけなんですけど、
はいはいはい。
で、まあ、1年生の時は、まあ、やみくもにとりあえず、こう、適当に振り分けられるじゃないけれども、で、
はい、
でその時にまあ進学クラスにまあ入ったのはいいんですけど、まあやっぱりそのなんていうのかな、こうクラスの仲間とかも楽しくてですね、なんか、
うんうんうん、
あ、クラス替えしたくないなーなんて思ったんですね。
はい。
で、ただなんか聞くところによると、就職を希望するんだったらクラスを変えないといけないみたいな話をこう言ってまして、
うんうん、
で、まあどうやら聞くところによると、みんなやっぱり進学を目指して進学クラスに入ってるから、どうも僕だけ働く方になりそうだと。やだな、なんか自分だけなんか外に出、な、やだな、隣のクラスに行くとはいえとか思いながら、
はい。
そこで、まあ、腹の底では働きたいと思っていたけれども、進学を希望しますと言って、
はい。
高校2年生に進学クラスに質問上がったわけね。
マジか。
あ、そうそうそう。で、なんかもう高校2年になったら、よっぽどの事情がないと3年生までそのストレートで持ち上がるっていうようなスタイルだったんですよ、うちの高校
は。はいはいはいはい。
だったから、もう2年生上がってしまえばこっちの温度的な。
いや、すごいですよ、翼さん。
だから、はい、もう、そこでもう、僕はもう、働くというのを黙々と決めてたんだけれども、はい、もう進学クラスに、まあ、そのまま滑り込んだわけね、2年になってから。それで、もうその2年の夏頃になって、そろそろ進路を決めましょう。皆さん、どこの学校行くんですかって、もう学校のこともみんな言ってるわね、もう、担任の先生とかもさ。
はいはいはいはい、
当たり前で進学クラスだからね、はい。そこで僕はカミングアウトしたんですよ。すいません、僕ちょっと働きたいですけど、みたいな。
はい。
そしたら、いや、おいおい、みたいな最初に なったんですけど。
はい。
まあ、僕も、ある程度、かたくなだったと思うんですけどね。それに見かねた担任の先生がですね、わかったと。はい、もう、じゃそんなに、お前がこのクラスを離れたくない気持ちはわかったと。ただし、条件として、
はい。
お前もセンター試験を受けろと。ね、自分がね、就職するということで、なんかこう、クラスのモチベーションをね、やっぱこう、変えるわけにいかないと。
うんうんうんうん、
だから、センター試験受けるというのを条件に、
うん、
まあ、就職してもいいだろうということになりまして、
うんうんうん、
それで、受ける。だから、これもまさに僕としては、今思えば記念受験ですよね。
確かに。いや、でもすごいですね。
だってもう本当に、だってどこに行く当てはないわけですし、もうその時もう決まってましたからね、働くところ。決まってた。
あ、そうなんですか。
多分決まってたと思う。今1月2月ですもんね、センター試験って。1月の末から2月の頭よね。もうね、はいはいはいはい、内定してたと思うんですよ。就職。けど、やっぱりそういうモチベーション下げないでっていう担任の指示のもと、
うん。
だから、長大に行きましたね。町内の教室に行ってですね、試験受けましたね。
すっげ、結局結果どうだったんですか？
結果はもう全然わかんないです。
え
気にもしてないですけど。
ああ、そうなんだ。
まじ点数とかだって気持ちはもう。
俺どこの県内だったのかなとか思んなかったんですか？どこ県内だったのかなって、大学とか。
ああ、いや、全然頭になかった、それ、言われてみれば。
もう本当に友達と一緒にいたかっただけだったんですよ、ね。
いや、別にもう自分の学力の実力と本当に興味なかったですね。だってもう気持ちはもう働く方に向いてましたからね。だってね。
すごい、一貫してる。
だってもうだって早く自動車の免許取りたかったですから。だってもう結局あれなんだよね、要するに進学をする人たちには、なんていうの、自動車の免許、ほら、高校3年から取れるでしょ、18歳になったらさ。
はい。
取れるから、もう18歳になった時から、ほら、自動車学校に申し込めたりするから、結構高校生の子たちとかが、ほら、春っていうか、まあ1月とか2月とかになったら結構、ね、ごった返したりするんですけど、自動車学校に。
はい。
で、自動学校、やっぱ許された人、ある程度はい、今この年齢で自動車免許を取る理由がある人じゃないと、活かしてくれなかったみたいなことがあったから、進学にする人は今取る人ないだろうって話で、取れないわけよ。
はい、はい。はい、はい、はい。
で、僕はそういう、仕事から取る必要があるという理由で、高校の時にも、18歳になってからね、自動車学校通うようになったから、はい、もう気持ちはそっちよ。もう。だからあんまり点数とかは本当に気にしてなかったですし、まあやっぱ気にするほど頭も別に良くなかったと思うんですよ、そこまで多分。ね、だからそういう感じよ、僕としては。
やっぱうちのラジオって変なやつが集まるんですね。
そうそうそう、一番長老者の僕が一番変ですですよね。こだわりがあって、そうなんですよ。
もうなんか、ろくな受験の思い出もないっていうですね。
受験の思い出ってテーマ掲げていながら、ろくな思い出、もうちょっとなんか、徹夜で勉強しましたとかね。センター試験の時の対策とかも、全くそんなないですもん、全く。
バイトの思い出しかないです
から、ね。バイトの思い出しか、ちなみにその時、喋れる範囲でどんな感じのお仕事してたんですか？
某ハンバーガーショップで働きながら、
もう相変わらずだね、
某劇団で劇団員してました。
もうそれもなんかうちの番組からずっと言ってたことじゃないか、それも。某ハンバーガー屋さんでね。あ、そうですか。いやー、僕ら本当受験と言いながら、本当に思い出ないということですね。
なかった。受験の思い出は特にないです。
スピンオフの、あれはいっぱいあるという、思い出はいっぱいあるというような感じですね。
ん？
それはスピンオフのね、だから思い出
は。あ、そうですね。スピンオフの思い出はいっぱいありますね。
いっぱいあるとね。A ちゃんとかいたらまた変わったのかもしれないですけどね。
いや、A ちゃん めっちゃ頑張って勉強してそうですもん。
いやと思いますよ。だってわざわざ熊本からね長崎の大学に来てさ。
本当本当。ね。今何やってんだかな。
今は絶賛子育て中ということでございましてね。
はい。
はいですよね。まあまあいつねまたあれするかわかりませんけどもね。
ですね。
はい。ということで、おっと、もう大体お時間が来てますけれども。
だいぶオーバーしたんじゃないですか、今日。
あのね、オーバーしそうな時はですね、知らず知らず編集してますからね。
あ、いいですね。
ね。そういうふうに成り立ってますんでね。はい。ということで、今週はこの辺ででございます。